Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、75回目の放送です。皆様こんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組はお話プレゼンター、フリーアナウンサーの吉田恵美がお届けします。今日は素敵なゲストをお迎えしています。この後ご紹介します。楽しみにしていてくださいね。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけた。
それでは早速今日のゲストをお迎えします。アナウンスカンパニー花恵美のスタッフとして活動しておられまして、現在奈良市内の書店で勤務されています安田真紀さんです。真紀さん、今日はようこそお越しくださいました。奈良から来てくださったんですね。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。では早速ですが、私から安田真紀さんの紹介をさせていただきます。真紀さんは私が主催するアナウンスカンパニーのスタッフとして昨年からお仕事をしてもらっています。岡田義孝先生のイベントでも大活躍をしてくださいました。もともと岡田先生をご紹介いただいたのは真紀さんでしたね。
はい、私の勤めている書店のイベントのゲストに岡田先生が来られたことがありまして、はい、で店長に聞いてみたら、はい、社員の方とお知り合いということで、はい、先生、吉田先生にご紹介することができました。そうなんですよね、
はいはい、私がね、独り言のように岡田先生とどうやったら知り合えるのかなっていつも言っていたのを、ね、思い出して、はいくださって、で紹介してくださったんですよね。で、もう早く今紹介したんだから連絡しなさいってちゃんと言っていただいて、そのおかげで もうあの先生をお招きしてのイベントを、ね、開催することができました。その日も、ね、あの先生の身の回りのお世話もマキさんにお願いして、ね、あの時はどうでした、あのイベントの時は、
はい、なんか緊張してしまって、はい、どう動いたらいいのかってドキドキしながら、
ね、いろんなプレッシャーを、はい、岡田先生には以前から応援になったことあるんですよね。
はい、あのイベントに参加、はい、する側でサインいただいたりとか、
そうなんですね、
はい、
書店のイベントなんかにも来てくださって、
はい、来ていただいて、ね、先生、はい、ハーモニカ吹いてるって横の方からこう見たりとかしていました。
そうですよ、はい、その様子が NHK の、
う
ん、
あ
の、
はい、
何でしたっけ、関西お昼前だったかな、
はい、
ね、の番組でも紹介されて、
はい、
ね、あのイベント主催されているのが牧さんのお勤めの書店 の、
はいはい、
あのイベントだったんですよ ね、
はい、
ね、でそれを見て私もあのどうしたらなれるのかしら、先生とお知り合いになれるのかしらと言って紹介していただいたという経緯がありましたよね、はい、で、あの牧さんのおかげであのイベントも担当され、あの主催させていただきました。でね、牧さんは書店であの芸術書を担当されているということでしたね、
はい、
どんな本なんですか、芸術書っていうのは。
絵画とか写真、デザイン、はい、音楽、はい、映画、
はい、
工芸とか和風洋風さまざま扱っています。
なかなか格調高い、ね、なかなか普段私たちがあまり手に取るようなことは少ないような本ですか。
そうですね、でもあの割と入門書とかが、
はい、
あの入門書とかと塗り絵とかたくさん、
あ、そんなのもあるんですね、
はい、とかそんな感じで、
なるほど、
いろんな方、はい、買いに来られて、
ね、
はい、
あ、そうですね、はい、でもお専門的な知識も いるようなものですか。
そうで、あったらいいけれど、なんかでもまあできる、
はい、あ、そうなんですね、はい、牧さんもでも絵がお好きですよね。
そうですね、
ね、はい、絵画展なんかもよく行かれて、はい、
見に行くの大事、
そうですよね、はい、割と遠くまで行かれるんですよね。
そうですね、
はい、でね、絵の他にもあの実は牧さんも読み聞かせをしてらっしゃる、
はい、
ということですよね、はい、絵本を小学校での読み聞かせのボランティア今もしてらっしゃるんですよね、
はい、はい、子どもが小学校に入学してから卒業後も含めて、はい、トータル10年ぐらいほど続けて、
ベテランですね、
ております。
あ、そうなんですね、はい、で牧さんがね本を読んでくださってお子さんの反応なんかはどんな感じですか。
あ、もう15分間だけなんですけど、はい、毎回子どもたちとこう質問したりやりたりしながら、はい、でもすごく可愛い、
あ、可愛い
私が癒され
てます。あ、そうなんですね、はい、じゃあ一生懸命聞いてくれる、はい、目を輝かせてくれるようなのがいいなっていう感じですね、はい、あの羨ましい、はい、でね、あの私がね牧さん私の絵本のクラスに来てくださっていたのが初めてお目にかかったんですけど、はい、その時からね牧さんのナチュラルな読み方がもう大好きなんですね、はい、でどうしたら牧さんみたいに自然に読めるのかなっていつも思っていたんですが、今日も絵本をお持ちいただいているということですが、今日持ってきてくださった絵本はどんな絵本ですか。
はい、タイトルが怒りの行だという本です
もう、ね、タイトル聞いただけでも面白いんですけどね、はいはい、内容をざっと簡単にお話しいただけますか。
小、
はい、
豚のブブ子さんがなぜか森でフライパンを拾ってくるっていう、はい、でそこから不思議なことが起こってくるっていう、で怒りっていうキーワードがポイント
です。あ、なるほど、怒り、はい、怒ってるっていうことですね、
はい、
怒りはね、はい、はい、あ、分かりました。じゃあね早速お読みいただこうかなと思いますけどもね、はい、ではお読みいただきましょう。安田牧さんの朗読で怒りの餃子です。お願いします。
怒りの餃子、神田澄子作、大島妙子へ。小豚のブブ子さんがフライパンを見つけました。これで餃子を焼きましょう。ブブ子さんはエプロンをキュッと締めました。ネギ、ニラ、キャベツ、ニンニクを小さく小さくみじん切り、お肉と混ぜてこねこねこね、白い皮にひだひだ寄せて包みましょったら包みましょ。ブブ子さんは コンロにフライパンを置いて火をつけました。すると火はいらん、火はいらん、フライパンが喋ったんです。え、どうして？わしは火がなくても焼ける怒りのフライパンや、覚えとき。偉そうな感じで言うのです。
へえ。
ブブ子さんは火を止めて冷たいフライパンに油を敷きました。ちょっと待て、慌てんといてや、今怒りの火を起こすさかい。そしてそれはそれはおっかない声でプンプンプリプリとつぶやき始めました。プンプンプリプリ、プンプンプリプリ。やがてフライパンの下から炎がぼわっと燃え上がりました。今や早く餃子を掘り込むんや。
はいはい。
プンプンプリプリ、プンプンプリプリ、プンプンプリプリ。餃子のお尻がきつね色に焼けてきました。ブブ子さんはじゅわーっと水を注ぎ、パッと蓋を閉めました。フライパンはいよいよ大きな声でプンプンプリプリ、プンプンプリプリ、プンプンプリプリ。ご近所に聞こえると恥ずかしいので、ブブ子さんは窓を全部閉めました。
プンプンプリプリ、プンプンプリプリ。
蓋を開けるとふっくら餃子がもうもうと白い湯気を立てていました。どれも小さい小さい声でプンプンプリプリ、プンプンプリプリとつぶやいています。できたで、怒りの餃子や。ブブ子さんは餃子をパリリと剥がし、お皿にポンと乗せました。
ふはふは、おいしい。
熱々で皮はパリ、肉汁が口いっぱいにじゅわー。こんなおいしい餃子は初めてです。そうやろう、怒りの餃子は世界一やで。一体どうやったの？ブブ子さんが聞きました。怒りの火で焼いたんや。怒りのパワーはすごいんやで。電気よりガスよりずっと強いんや。
へえ、どうしてそんなに怒っていたの？
あんた今日ブータと喧嘩してプリプリしてたやろ。その怒りのパワーでこの餃子が焼けたんやで。
え、私のせいだったの？
ブブ子さんは次の日も餃子を焼こうとしました。あんた今日は怒ってないから怒りの火が出えへん。フライパンが言いました。怒ってるやつが作ればできるで。ブブ子さんはブータ君の家へ行きました。
ブータ君、昨日はごめんなさい。
ブータ君はまだプンプンしています。これならうまくいくで。フライパンがひそひそ言いました。
お詫びに餃子を作ってきたの。ブータ君が焼いてね。
ブータ君はブーブー言いながらフライパンを持ちました。すると怒りの火がボーボー燃えて
プンプンプリプリ、プンプンプリプリ。
ふっくら餃子がたくさんできました。
こりゃうまい。
ブータ君あっという間にご機嫌です。
ブブ子さん、昨日はごめんね。
次の日からブブ子さんとブータ君は友達に餃子を焼いてもらいました。お母さんに叱られた狐のコン吉、お兄ちゃんと喧嘩したタヌキのポンタ、カラスにリボンを盗まれたウサギのミミコ、怒りの餃子を食べるとみんなたちまちご機嫌になり、明日も食べたくなりました。怒っている動物はいくらでもいました。お父さんとお母さん、おじいちゃんにおばあちゃん、パン屋さんに八百屋さん、郵便屋さんにおまわりさん、みんな毎日餃子を食べたくなりました。 今では1日100個焼いても足りません。さすがのフライパンもプンプンハーハープリプリヒーヒー息を切らしながら焼いています。とうとう怒っている動物は誰もいなくなりました。ブブコさんはまたブータ君と喧嘩しようとしました。ところが怒りの餃子を食べたいねとしか言えなくて喧嘩になりません。タヌキのポンタはお兄ちゃんと喧嘩しようとしました。けれど相手の顔が餃子に見えてついニコニコしてしまいます。もう怒りの餃子を食べられないのね。ブブコさんはしょんぼり。するとその時、あんたらいくらなんでもこき使いすぎやで、わしの身にもなってみえや。フライパンが初めて自分から怒り出しました。わあ、フライパンが怒ったぞ。ブブコさんはそれとばかり餃子を放り込みました。フライパンはしまったと思いましたが、後の祭り仕方なくたった一人でプンプンハーハープリプリヒーヒー餃子を焼いていきました。匂いに誘われてみんな集まってきます。さあ山盛りできました。おいしいね、最高だね。熱々餃子をみんなで仲良く頬張りました。やれやれ、もうこれっきりにしてや。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
さんの朗読で怒りの餃子をお聞きいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
すごく面白い作品ですよね、
はい、
これシュールなのがフライパンが関西弁ですよね。これこいあのマキさんがわざと関西弁で読んでもらったんじゃなくてバリバリの関西弁ですよね。
もともと
ね、はい、これなんで関
西弁なんでしょうね。
何でしょうねこれ書かれた作家さんは、なんていうお名前でしたっけ。もう一度教えていただいて。
神田澄子さん。
神田澄子さん、この人大阪出身とかじゃない。
埼玉
出身。あ、じゃない
って書かれてます。
そうなんですね、はい、じゃあ関西弁の方が面白いかなって思って関西弁ですけど、なんかあのなんとなく おっちゃんな感じですよね、はい、なんかあの堂に入ってる感じのね、はい、堂々とした感じの
絵も怖い感じ。
あ、怖い感じ。本当です、目つき悪い感じですね、はい、でこのすごい楽しい作品でも私も大好きになりましたけど、はい、この作品選んだ理由を教えていただけますか、
は
い、
この本はうちの子が小さい頃に父親と絵 本屋に行ってたまたま見つけてきて、
はい、パパと、
はい、こんなん買ってきたと思って読んだらすごい面白くて、はい、で今小学校の読み聞かせでよく、はい、あの読ませていただいてて、はい、私も大好きなのでぜひご紹介したいと思います。
あ、本当ですか、はい、これ読んだらお子さんどんな反応ですか。
みんなクスクスクスクス
って笑ってる、ってる、はい、でもね、あのプンプンプリプリプンプンプリプリがこれ面白いですよねきっとお子さん真似してくれるんじゃないかなと思いますけどね、はい、すごい面白いです。で、ね、この作品を、ま、あの久しぶりにマキさんのお声聞かせていただいて、はい、あ、そうだそうだ、こんな感じだった、いいなと思いながら聞いてたんですが、この、ま、特に、ね、この作品読んでいただくときに気をつけられるところってどんなところですか。
この作品に関してはフライパンの声がポイントだと思っていたので。
あ、なるほど、フライパンの声、はい、
プンプンプリプリの強さとか、
はい、
なぜ、ね、関西弁の偉そうな感じ、
はい、偉そうって偉そうって言ってますもんね、はい、なるほど、フライパンの声とブブコさんの声がちょっと違う声にしてっていう、 感じですね。なるほど。あとね、私本当にずっと聞きたいなと思ってたんですけど、マキさんが、まあ、この絵本にかから関わらずいろんな絵本読まれる時も どれもすごくナチュラルな魅力がいっぱいなんですけども、絵本を読む時に、まあ、全体的に気をつけてらっしゃることってどんなことですか？
はい、いつも登場人物の気持ちになりきって読むようにしています。
なるほど。
自分が好きな本を選ぶと自然に感情もこもってくるので、
はい、
もう自分のピンとくる面白い本を探すようにして読むように
ここ。なるほど。その登場人物の気持ちになって、
はい、そうですね、はい、
その登場人物がこんな人物だからこんな声出そうとかあります？
ああ、そうですね、もうでも読みながらなんかこうの降りてくるというか、
あ、降りてくる、
降り移り系なのかな
って。なるほどなるほど。憑依する、
はい、
そんなに作り込んでっていうことではなく、
自然に、
自然に。天才だな、はい、なるほど、ありがとうございます。でね、この放送を、ね、聞いてくださってる方は絵本を読む活動をしてらっしゃる方もたくさん聞いてくださってると思うんですが、マキさんがね、今もうボランティアで読み聞かせしてくださってるということですが、絵本を選ぶ上でこういうところを気をつけてますっていうポイントありますか？
ああ、いやもうさっきも言ったように、
はい、
自分が本当に面白いと思うもの。
なるほど。
でもなんか変わった本ばっかり選んで、
そうですね、ちょっとユニークな絵本を、
やっぱり絵本ならではの面白い世界を楽しみたい
な
というふうに。
何かこう教訓めいたことを教えてくれ、はい、そういうものではなくって、
ないですね、
マキさんが面白いなと思った絵本をご紹介することが多いですよっていうことですね、はいはい、例えばマキさんがお好きな絵本のタイトルとか思い浮かびますか？
小学校の読み聞かせの鉄板はやっぱり岡田義孝先生のうどんのうやん、
うどんのう
ぶーさんですね。
やっぱ人気ですか？
はい、はい、
お子さんもみんな知ってらっしゃるのかな。
知ってるって言いながらもやっぱり楽しんで、
は
い、
楽しんで
聞いてくれるので、
はい、もう本当面白いですよね、岡田義孝先生の ね、 ね、私に教えてくださったのもマキさんですよね。
そうです、先生にぜひ読んでほしい、
絶対面白いよって言って、で初めて見た時なんじゃこれって思ったんですけど、でその時はねちょっとストーリー性のあるものとか皆さんがよく知ってらっしゃるようなものとかをよく読んでたんですが、マキさんがこれ面白いよって持ってきてくださったのを、何これって思ったんです。なんか目鼻のないね食べ物が大活躍するんですけど、はい、もう全編大阪弁ですごいシュールだけどこれすごいなと思って、エネルギーあるなと思って、でそれからもう虜ですよね。でもね、きっかけはマキさんだったなって今も思い出します。他にお好きな作家さんいらっしゃいますか？
他にですか、いろいろ、あでも昔からよく読んでるな、加古里志
さん。加古里さんいいですよね、
可愛い、
可愛いんですよね、はい、もう本当にだるまちゃんと天狗ちゃんとか ね、はい、ね、いいですよね、
はい、
細かいんですよね、絵がね、とってもね
細かいのでね、読み聞かせ向きじゃないかなとは思うんですけども、はい、
でも読まれることもありますよね、加古里志さんもね、
だるまちゃんとか ね、
か
わいいから
、泥棒学校とか、はい、面白いですよね、はい、もうぜひまたここへ来て読んでいただきたいなと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。今日はね、安田真紀さんに怒りの餃子をご披露いただきました。この後もね、たくさんお話をお聞き、はい、お聞きしていきたいなと思います。ありがとうございます。I'm flying into your dream. この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。マキさん、今日は初めてのラジオ出演でしたが、いかがでしたか？
すごく緊張しましたが、
ね、あのご負担かけ、
はい、楽しかったです。
あ、楽しかった、嬉しい、ありがとうございます。で、ね、先ほど私もあの言ったんですが、マキさん趣味も多彩でね、いろんなことを教えていただいてるんですが、ね、いろんなことにも詳しくていらっしゃるんです。今最も興味を持ってらっしゃるのはどんなことですか？
今ちょっと出かけづらい時期ですが、
そうですよね、
はい、でも鉄道での旅行と美術館巡りが大好きで。
そうですよね、はい、鉄道がお好きだということなんですけど、鉄道といえば電車ですね。
ね、
はい、で、電車はどんな電車によく乗られるんですか？
最近はあの観光列車すごく行きたくて。
たくさんありますよね。
青のシンフォニー、
はいはいはい、
ね、島風、日の鳥の、
そうです。詳しい。今教えてもらったのは近鉄ですね。で、あ、青のシンフォニー、これは どの辺走る？
大阪、
はい、
上、大阪の方から吉野の方に、はい、奈良の方に、
吉野、
はい、
はこれから ね桜のシーズンですもん ね、はい、はい、なるほど。でもう一つ教えて、島風、あ、これは伊勢の方のですね、あの海を走る、もう一つ なんか教えて、
火の鳥、
火の鳥、
あ、
これはどこへ行く
の？電車、大阪から、
はい、
名古屋の方に、
名古屋に
行く、すごい豪華なシート、
あ、豪華なんですね、
う
ん、
中がシートが素敵で、あ、ぜひ最前列にいつか乗りたい。
あ、今のところはまだ乗ったことはない、
火の鳥だけ乗って
ないです。そうですね、あ、火の鳥だけの、あ、青のシンフォニーと島風は乗られたということですね。あら、じゃあそれは名古屋に行くんでしたっけ？あ、赤の方はね、はい、あ、火の鳥は名古屋に、まあね、今ちょっとまだ出かけづらいですけどね、もうちょっとしたらまた行けるようになるかもしれませんね。ありがとうございます。でもう一つは美術がね、
はい、美術館、
はい、
この間雑誌で見つけたんですけど、はい、日本のベスト美術館100っていうリストが載ってて、これも端から全部行ってみたいっていうのが今の夢で。
今のところね、マキさんが行かれた美術館で、はい、あ、ここ良かったなっていうところありますか？
いろいろ行ってるんですけど、
はい、
美術館で展覧、あ、信楽の美穂ミュージアム、すごい素敵でした。山の中にあるんですけど、
信楽ですもんね。どんなものが展示してある？
有名なのがあのジャックチューンの象とクジラの絵が、そこの所蔵のもので、
伊藤ジャックチュー、
はい、
いや行きたいな。
素晴らしかったです。今お出かけしてなくて、
はい、
はい、
あ、そこにいるんですね。
ここので、
はあ、はい、
まあ、その時にもいるんですけど、
え、どれぐらい、大きさはどれぐらいの？
すごい大きかった
です。大きい、
はい、部屋いっぱい、
あら、行ってみたいな、ね、伊藤若冲死ぬまでに一回見てみたいなって、はい、思ってるんですけど、
近くで見たら象のまつげがパッチってしてたり、
あ、そうなんですね、はい、細かい絵ですもんね。
よかった、
見たいな。ああ、そうですか。いや、そういう絵とのコラボのイベントなんかもいいですよね。
あ、いいですね。
ね、はい、ちょっとあの監修安田真紀で一回イベントも企画したいですね。はい、わかりました、ありがとうございます。他には何かお好きなのありますか？
そうですね、もう
言い尽くしましたね。わかりました、ありがとうございます。今日はアナウンスカンパニー花弓でスタッフとして活動しておられる安田真紀さんをお迎えして楽しいお話をお伺いしました。来週も楽しい企画を用意しております。この番組はお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美がお届けしました。明日もあなたにとって素敵な一日でありますように。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。